ヤズマクチョイポッドレディオ TP です。今日はマルチアーティストの、美穂さんと、美穂さんをその素材としてかつその、まあ、才能として、形にしようという新しい作品作りのためのブレインストーミングをしているんですけれども、みほさんこんばんは。
よろしくお願いします。
なんか今いますけども、
いますね。
踏んづけちゃおうかな。
いや、踏んづけちゃおう。
はい。
あ、ちっちゃいのがいっぱいいる。もういいや。存在するものは全て、
存在するものは全て、生きとし生けるもの
あんまり生きなくていいですけど、
どこでミーティングしてんだって
話。本当ですよね。
まあ、ひょんなことで出会った美穂さんと新しい作品を作ろうということで意気投合しまして、どうでしょう。
どうでしょう。難しいな、その質問。素敵だと思います。乗っかってきます。
例えばその、なんだろう、こうありたいと思う自分っていうのをちょっと語るとしたら、なれるなれないは別として、
こうありたいのはいつも笑顔で周りの人が、自分がいることによって元気になる、自分がいることによっていい雰囲気になる、キラキラした人になりたいと思うようになりました、うん、なりましたって変だな。
でもあの例えば正しいことっていうのの反対側には正しくないことがあって、いいことの反対側には悪いことがあって、で幸せの反対側には不幸があって、その中で生きてるわけじゃない。
はい。
なのでそのキラキラしたい、みんなをキラキラさせたい、そのために自分がキラキラしている自分っていうものを、そうなりたいと思うためには、そのダメな自分だったりとかっていうものを全部こうさらけ出した上での前向きなポジティブな部分だと思うんだけども、そのダメな自分っていうのをまあ説明するとしたら、
あ、そうですね、やるって決めたことに関して始めるのが時間かかる。
腰が重い。
やるって決めて進むまでがすごい長いことと、やるやるって言ってやらない自分がいたりとか、やりたいって思ったことをうまく行動に示せなくて、逆に信じてもらえなくなっていく方向、ネガティブな方向にしか自分を持っていけないことですね。うまくやれない、器用じゃないところ、そんな自分が好きだけど嫌い。
そのやれないっていうのは何だろう。
自信がない、自分を信じてあげれない自分がいる。でもどっかで信じてるから、いずれ動く。
でもそれは裏返せば本当は自信持ってるんでしょ。自信持ってるんだけど、それがその評価されなかったりとか、うまく形に結びついていかなかったりするから、なんか自信が持てなかったりするわけで、
そうです。
でも本当は持ってるぞと思ってるでしょ。
いや、自信は、
私はなんか個性とか才能を持ってるぞと思ってるでしょ。
思ってる。それはでも入れ知恵なのかなって自分で不安になる時もある。
入れ知恵、
親が私のことすごく信じてくれてて、まあ、あるかないか分かんない才能を信じてくれてて、あるかないかよく分かんないものを親がすごく信じてくれてて、お前はそうじゃないで、最近ここ10年で言ってくれるようになって、うん、こう学生の時はまあダメだダメだみたいなって言われてそっかみたいな、うん、じゃあダメでいいやって言ってたけど19歳の時に受けたオーディションの時のご転機に、親はお前は絶対いいものがあるからそれを信じろ、お前はバカじゃないバカじゃないって言ってくれて、お前今までバカと育ってきたのは誰なんだって思うようになって、
バカって言ったのお前だろ
って、お前だろってよく思うんですけど、それをそうじゃないって翻してくれるぐらい、私が親にいろいろ言ったのもあったんですけど、 なんかそういう自分を信じてみたいって思った二十歳、うんうん、からその4年5年はうまくできず、いや今もできないですけど、できない自分と接してるのが嫌で逃げてた20代の頭の方と、逃げるなって言ってくれた周りの友達に関と出会って、逃げたいけど向き合える自分がいたりとか、でも向き合いきれず逃げちゃう自分って、向き合うってすごく難しいと思う、うん、
その怖さから逃れるみたいなね、自分に向き合って全てが分かってしまうのが怖いっていう、
見たくないものもいっぱいありますし、でも見たくなくても必然的に見えちゃう自分の嫌なところ、いい部分は私自分でいいところ全然探せてないので、いっぱいあるよって言われるんですけど、ないと思ってるぐらい、でも周りは知っててくれるからそれでいいって思ってて、でも自分の嫌なところばっかり見えるところから逃れたい、うん、それをいい風に持っていけるようにしたい、うん、だから辛いとこは全然、別に辛いことが言っても全然嫌じゃない、超えれれば、超えれずにずっと同じところでやきやきやきしてる自分がいるのがすごく嫌、うん、
ね、まあ、あの一応、リスナーの皆さんに説明すると、まあ、僕の目の前にいる美穂さんは僕の親友である、スティーブ・ポテンジャーが、監督をしたザ・コンポーザーという、映画作品に、非常に重要な、役として出演していて、僕はそこで初めて、見て、でちょっと感じるものがあって、でその感想をまあ送って、でまあ今日に至るわけなんだけども、あの映画の中での、美穂さんっていうのは、まあ、本人がどう思うか、また見た人がどう思うか別として、僕は非常にもう物語の全てあのテーマをその体現しているキャストだと思っているんですね。
うん、
あのテーマ、作品のテーマを、まだ、まあ、当然見てない人の方が多いと思うんだけども、これを聞いてる人の中ではね、まあ、あのテーマっていうのはその救済、
うん、救済、
うん、その心の、うん、その、まあ、すごくそのあの辛かった人生に絶望したりとか、その本当に一人ぼっちになったりとか、そういったいろんなその人生の中での苦境とか、その悲しいことからその心を救済していく、その救済をするエンジェルが、まあ、美穂さんが演じているそのキャラクター、
そうですね、
っていうふうに僕はその映画を見た時に非常に強く思ったので、まあ、それをそのままダイレクトに感想を伝えて、
めっちゃ照れくそかったんです、あのメール、あの感想を見たときに。
どう感じ
て、私自身は自分が出てる映画を見るのももちろん初めてですし、自分がそういうことやるのも初めてだったので、やっててストーリーがつながって、自分の中で演じてる自分はストーリーがつながってもなかったので、実際あの映画を2時間見たとき、あ、こういうことだったんだって逆に気づくぐらい、あ、こういう意図があったんだとか、わかんないなりのなんとなく感じたんですけど、その後に来たその感想が、こういう風に感じてくれてる人がいたんだって思って、すごいメッセージ性の強い映画なので、それを私自身が見て、わかんないって言い方あれですけど、難しいって思ったので、あと 2,3 回見なきゃわかんないって思ったのが正直なとこだったんですけど、それを1回で理解した方が私の周りにはたくさんいて、それを素直に感想を、まあ、自分の友人だったりとか言ってくれたんですけど、それを友人は素直に聞けるけど、全然知らない方にこんな素敵な映画にって言われた時に、あ、そんな風に思ってくれる人がいたんだって思って嬉しかったです、照れくさかったですし読みながらハニカムに送ったし、照れくさかった、
照れくさかった、その気持ちっていうか、その時のその照れくささみたいなものを、例えばちょっと説明するとしたら、 どう照れくさかった
あ、そういう風に思ってくれる人がいて、映画の意図を分かってる方の上で、あの大根みたいな映画役者としてほとんど演技やったこと全然やったこともなくて、ところどころちょっとセリフもカミカミだったりとかしどろもどろだったりするのを踏まえた上で、そのストーリーの中の私が素敵って言ってくれた方に出会えたことはすごくいいことだと思ってるので、あ、そういう見方もあるんだなとか、私は主観でしか見れなくって、このシーン大変だったんだよなこの辺とか、これ寒かったんだよなとか、これめっちゃ大変だったんだよなこの撮影とか、そういう風にしか見てなかったので、あまりストーリーとして集中して見ることができなかった分、周りの人の感想ってすごく大事だったので、身内はちょっとあれでしたけど、友達とかの感想すごい良かったと思うので嬉しかったですね。自分が見て、自分は何も感じなかったわけじゃないですけど、どっちかというと、あ、この撮影大変だったんだよなとか、そういう感じで見てたのでなんかストーリーとしてまだ見れなかったので、もう一回ちゃんと見たいと思いましたし、ストーリーを追いたいと思いましたね。ただ、こういう意味だったんだとか、あ、そういう意味で
分析じゃなくてね、
ここなんだっていう、繋がった時、あ、こういう風になるんだとか、あ、こういう撮り方なんだとか、どう撮られてるとかも分かんないですし、自分のカット自分で見ますけど、編集されたところは全然分かんなかったので、あ、こういう風になってるんだとか、あ、こういう風に繋がるんだとか、前のストーリーが分かんないで撮ってるので、あ、とかってなることは多かったですね。ただ自分の感想はどうなんだろうなこの映画私大丈夫かなって思ってたぐらいで、素敵な映画なの、
私でよかったのかな、
私でよかったのかなってよく思ってます、ただスティーブ含め私だったからよかったって言ってくれたので、そのクランクアップの時によく頑張ってくれたし、
だって撮影期間2年だもんね、
2年、
放送から全部入れてるね、
そうですね、
編集とかね、
ね、しかも最終的に1回そのアフレコの時にスティーブに会った時に、もうお前の顔見たくないって言われ
それはなんで、
編集で毎日私の顔画面で見てたからもうその映画
もう夢にまで出てくる、
出てくる、夢にも出てくるって言ってて、もうそんなに見たくないんだってって言いながら飲みに行くぞって言われたから、あ、どっちだよって思いながらお食事に行ったぐらいなので楽しかったですね、本当にいっぱいいろいろ教えてもらいましたし、すごい緩い感じの現場、緩く、もういい意味で緩いいい現場だったので、本当に私のスケジュールがぐっちゃぐちゃの状態で、スティーブが本当にいい管理をしてくれたので、ちょいちょい怒られたんですけどね、セリフが出てこないとか大事なセリフがポロッと言わなきゃいけないセリフが出てこなくて、もういい加減にしてよみたいなことごめんって言いながらやってたので、でもその逆にいい意味でブランクな環境だったからこそできたあの映画だと思いますね。やってる撮影現場としてはすごくブランクであったかいアットホームな感じの現場だけど、そういう現場でしかやってなかったので、いざどういうストーリーになってるのかも分かんなくて、試写本番まで私は見せてもらってなかったので、ああこういう風なんだって逆に思いましたね。台本読んでても英語なんだってほとんど理解できないますし、自分がこのセリフはどういう意味があって言ってるのかも分かんなくて、翻訳も、あ、そういう意味だったんだって思ったりとかちょっとダメな女優さんですね。
いや、でも例えばその映画経験とかその撮影経験とかがある人だとしても、いきなりその英語劇っていうのはやっぱ戸惑うと思うし、その感情の持っていき方が全然違うし、その、まあ、もう大げさに言えば哲学が全然違うから、そのいわゆるその西欧の哲学と東洋の哲学って全く違うん でだからその慣れてる人でも大変だと思うんだけども、で前編ね英語で、しかもあのそのいわゆる西欧的な哲学で撮られている宗教的な映画、まあ、宗教というのはイコール哲学だから別に変な意味じゃなくて、それの中でやっていくというのは非常に、ね、葛藤もあっただろうし、その混乱する部分もあっただろうし、
なんか現場に入るまでは結構普通にやってたんですけど、いざはい本番って言われると、結構スティーブも鬼なのとこもあるのでそんな怒られはしないですけど、 もっとこういう感じ、こういう感じっていうのを
地みたいな
全部英語で言われるからそれを汲み取ることの
じゃねえよみたいな、
わかんないよっていう葛藤、ね、自分の役と自分の葛藤よりも感覚を言ってることを理解するっていう葛藤の方が大変だったし、なんとなくでしか理解できなかったので、でも最後になんで私だったのって言ったら、そういう経験が ないからよかったって言われて、あれが経験がある人だともっと形にはうまくできたんだろうけど、そういうのを求めてるわけじゃなく
て、弱さっていうかね、イノセントな感じでね、
直感的にそういう経験がない子の方がいいって思ってて、だから選んだって言われて、あ、そうですけど経験ないなとは思いましたけど、あれを見てもっとこういう風にやればよかったなって思ったところもあるし、もっとそのストーリーの中で彼との距離を縮めれるところはいっぱいあったんじゃないかなっていう反省点はいっぱいあります。
だからそれを踏まえて今度新しく今から作ろうとしている作品にそれをフィードバックして、
そうですね、
全部そこにね注ぎ込んでいけばいいんじゃないですかね。
そうですね、いい風にしたいです。
で今ちょっと予告的なことを言うと、
う、ね、はい、
主演美穂、
はい、
でストーリーとしては、まあ、街の中でその、まあ、生活とか仕事とかあとプライベートとかいろんなその中を街の中でやっている一人の女性がその迷ったりとか、でも自分に自信が持てない中でも本当はこうありたいって思っているんだけど、でもその取っかかりがつかめないでちょっと悶々としている、でも生活していかなきゃいけない、でそういう中でその夢が持てずにいるような状態になっている自分に肌と気がついて、あれなんで私はここにいるんだろう、いわゆる自分の存在も含めてと思った時に、何かその目の前が開ける、 それは別にその大げさな事件ではないんだけれども、何かその理屈ではないところで その突破口みたいなのがあって、それにある夜突然交差点で気づく、交差点でその赤信号でその信号待ちをしている瞬間にはって何か気づく、私はここにいるべきじゃない、こっちへ行くべきだっていう、あるいはこのまま行けばいいんだっていう何か確信だったりとか、それを得て行くというのを、写真と映像、動画とテキストとそれから、音声とっていうものをミクチャーした形の作品を、作ろうと、
はい、
いうことになっていくわけですね。
はい、そうですね。
だからそのアーティスト、パフォーマーアーティストの美穂の誕生をセルフプロデュースすると、
はい、セルフプロデュースですね、うん、
そのセルフプロデュースを僕がプロデュースっていう、
はい、いや一人じゃ絶対難しいと思いますよ、何も知識もなければ。
まあそういうことで、交互期待、
はい、交互期待で
やっていきましょうか。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで、今日は新しい才能が生まれる瞬間を皆さんにお聞かせしました。
ありがとうございます。何言ったらいいか分かんないな、こういう
OK です。
OK ですか、はい、ありがとうございます。照れくさー。